主イエス・キリストがローマの総督ピラトの裁判によって死刑の判決を受けるという聖書の記事を読みました。すでに第26章においてユダヤの最高法院において死刑の判決を受けていたはずですけれども、どうも当時のユダヤの人たちには人を正式に死刑にするそういう権限を持たなかったらしいと。それでその土地を支配していたローマ帝国の総督による裁判を経なければならなかったということであります。それで第26章第27章と2度の裁判の記録が記されるのです。で、今日読んだところには小さなゴシック文字でピラトから尋問されると、そして死刑の判決を受けると、そう込み出しに書いてありますから、ピラトがイエスに死刑の判決を下したと、そういう内容を予測してしまいそうですけれども、実際にはそうではなかったのであって、ピラトは途中で裁判官としての責任を放棄しております。で、24節以下にこう書いてあります。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だと。つまりどちらかといえばイエスを死刑になんかしたくなかったんだけれども、狂ったように叫び続ける群衆を前にしてピラトは正義のためというよりは自らの保身のために逃げたんだという話であります。しかしそのようにして主イエスは十字架へと引き渡される、言ってみれば歴史を分けるような裁判がこのように決心するんです。で、そういう聖書の記事をお読みになって皆さんもおそらくなんとなく歯切れの悪い感じをお持ちになったのではないかと思います。どうしてこういうことになったんだろうかと。で、一つ興味深いのはこれはマタイによる福音書だけが伝えていることですが、この場面の中でたった一人主イエスの死刑にはっきりと反対した人が現れます。それはピラトの妻であります。総督ピラトの妻が悪夢を見て、それを裁判中の夫のところに伝言させたっていうんです。あの正しい人に関係しないでくださいと。はっきりとあのナザレのイエスは正しい人だと言い切っています。あの人は正しい人だから殺したりしちゃいけないと。もしそんなことしたら大変なことになるからやめてください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられましたと、そう言うんです。この夢と言いますと私どもはなんだかバカバカしいような感じがするかもしれませんけれども、聖書において、しかも特にこのマタイによる福音書において、夢というのは大変大切な意味を持たされています。例えば主イエスの父ヨセフも夢で神のお告げを聞いてマリアを妻として迎える決心をします。あるいは同じように夢の中に現れた天使に導かれてヘロデから逃げるためにエジプトに逃げたり、でそういう神の与える夢が、ここでは大変思いがけないことですけれども、ピラトの妻に与えられたのだっていうんです。一体ピラトの妻はどういう夢を見たんでしょうか。ある人がこういう面白い想像をしてみせています。ピラトの妻の夢の中で大勢の人がちょうどこのように一つの場所に集まって何かを唱えていると。あれなんだろうとよく聞いてみると、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと。 つまり使徒信条であります。あれ、この人たちなんでうちの夫の名前なんか唱えてるんだろうと。で、使徒信条だけでなく、実は使徒信条よりも世界的にはなお広く礼拝において用いられてきたのはニカイア信条であります。で、そこでも同じことで、主はポンテオピラトのために、ポンテオピラトのもとで苦しみを受けられたのだ、このピラトのせいで十字架につけられたのだとはっきりそう言うんです。で、もちろんピラトの妻がそういう使徒信条を唱える教会の夢を見たなんてのは何の根拠もない想像ですけれども、しかし信仰的には大変頑畜の深いものがあると思います。使徒信条のピラトの名前のところに仮に自分の名前が入っているというふうに想像してみればいいんです。そのようにして自分の名前が覚えられ、末代まで唱えられるということを考えてみればいい。それはやはり悪夢としか言いようがないでしょう。で、それにしてもどうして使徒信条にピラトの名前が出てくるのか、これは落ち着いて考えてみると疑問に思う人も多いだろうと思います。そもそもピラトはそんな悪役として描かれているわけでもないんです。もしあの世というものがあるとして、そしてピラトがあの世から我々の礼拝の様子を見たら言い訳の一つもしたくなるかもしれません。いやいや違うんですよ、聞いてくださいよ、いや本当は助けたかったんですよ、いや家内からも言われたんですよ、でもやっぱりあの時はそのあれですよ、群衆があまりにもあれだったからと。しかしそんなことをぐるぐる考えていても仕方がないんで、私どもはどこに立つのかっていうことです。問題は私はどこに立つのかっていうことです。ポンティオピラトのもとで苦しみを受けと。しかしそれならばそれを言い換えて、主はこの私のために、この私のせいで十字架につけられたのだと言えるのか言えないのか。しかし一番激しく主イエスの死を求めたのは群衆であったと聖書は伝えています。で、ここで私どもが心を痛めつつ思い出さなければならないことは、ほんの数日前にこのエルサレムの群衆と呼ばれる人たちがホサナホサナと歓喜の声を上げて主イエスを王として迎えたという事実があったということです。それがどうしてこんなことになったんだろうか、というよりもむしろ主イエスはそのような群衆の賛美を、またこの時の十字架につけろという叫びを、主イエスはこの群衆の叫びをどのような思いで聞いておられたんだろうか。そのことに私どもは思いをいたさなければならないだろうと思います。群衆っていうんです。私どもはマタイによる福音書を随分長く読み続けてまいりました。ようやく終わりが見えてまいりました。で、この福音書においていつも隠れた仕方でけれども大切な意味を持ち続けてきたのはこの群衆と呼ばれる人たちです。おそらく他の福音書と比較してもマタイによる福音書はこの群衆という言葉を大変好意的に用いている方だと思います。群衆などと言いますと無名の人々のようで、本当は一人一人その人だけの人格を与えられているはずですけれども、私どもは聖書において群衆という言葉を抵抗なく読んでいたとしても自分がその一人だと言われると、それはなんかもしかしたらちょっと抵抗があるかもしれません。群衆なんてそんなジッパ人柄に言わないでほしいと、私は私なんだと。 けれども結局そういう私どもだって群衆の一人なんで、その群衆というものを主イエスがどのような眼差しで捉えておられたか、このマタイによる福音書において群衆という言葉がどのようにして用いられているかということを調べてみると、少し面白い勉強ができるかもしれません。一番最初に群衆という言葉が現れるのは三条の説教の冒頭であります。無数の群衆が主イエスの周りに集まってきて、その後に従ってきて、で主イエスはその群衆をご覧になり山に登られたと。でそしてその群衆一人一人の目を見つめるように、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いであると、そのように主イエスが幸いだ幸いだとお語りになったとき、すでにこの群衆は特別な幸いの中にあったと言わなければなりません。そのようにこの福音書は群衆と主イエスとの関わりを語り始めるのです。三条の説教が終わって少し間が空きますけれども、第9章の第7章までが三条の説教で、第9章に改めて主イエスが群衆に対する特別な思いを語られたところがあります。第9章の36節だったと思いますが、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたと。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深い哀れみの心に捉えられたと、そう書いてあります。でこの深く哀れむと訳されている言葉については何度も説明をしたことがあると思いますけれども、面白いことにこの言葉はお腹の中にある内臓という言葉に由来するもので、例えば日本語で言う胸が痛くなるというような、しかしおそらくそれよりももっと深い痛みを表す深い哀れみの思いが、なぜここで主イエスの心の内に呼び起こされたかというと、この羊たちには飼い主がいないと、飼い主がいないんだこの群衆には、だからこそこの群衆は十字架につけろ十字架につけろと叫び続けたんです。自分たちが十字架につけようとしているのがまさか自分たちの本物の羊飼いであるとも知らずに、しかしそういう群衆をご覧になって主イエスの憐れみはなお一層深くなったのだと思います。その主の思いに気づくべきなのであります。なぜ群衆がこのように狂ったような姿を見せてしまったのか、それには理由があるといえば確かに理由がありました。20節に、しかし祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得したと書いてあります。祭司長たちや長老たち、考えてみれば彼らこそ群衆の羊飼いとなるべき存在でした。そのようなものとして神に立てられた職務であります。それなのに今や彼らは群衆を迷わせる存在でしかない。もとよりそれは群衆の罪深さを免責するようなことにはならないだろうと思います。私ども自身の愚かさ、浅はかさ、罪深さと重ね合わせて考えるべきことであります。そしてそのような群衆に注がれた神の子イエスの憐れみを聖書は証しするのです。 で、さてピラトの妻、そして群衆と見てまいりましたが、もう一人忘れることができないのがバラバという存在です。飼い主を失った群衆、それが何をしたかというと、殺人犯バラバの命を主イエスの命よりも大事にしたっていうんです。16節にバラバイエスという評判の囚人がいたといいます。主と同じ名前であったのです。もとよりイエスという名前は大変ありふれた名前であったと思います。このバラバ、イエスという本名を持つバラバという人は、もちろんここでは自分が助かることだけで頭がいっぱいで、主イエスのことなんか見向きもしなかっただろうと思いますけれども、主イエスはバラバのことをきちんと覚えておられたと思います。君もイエスって言うんだ、同じ名前だね。評判の囚人と言います。で、この評判というのは悪名高いという意味を持つのか、評判がいいという意味を持つのか、これよくわからない、どっちの意味をも持つ言葉なのです。で、他の福音書を読むと、暴動の時に人殺しをしたと書いてあります。革命家であったのではないかと多くの人が考える。それでもう一つの説明は、人々はイエスのような無力な存在よりも、主イエスのような無力な存在よりも、バラバイエスのような勇ましい革命家を好むものなのだと、そう説明してみせる人もいますが、しかしマタイによる福音書はそんなことは実は一つも言っておりません。福音書はただ単純に伝えることは、この群衆は殺人犯の命を主イエスの命よりも重んじたのだと、殺人犯よりも主イエスのことを憎んだのだと、ただ単純にそれだけなのです。人間の愚かさがここに極まったというほかありません。人間にとって一番憎むべき存在が殺人犯ではなくて神の子イエスであったんです。しかし主イエスは喜んでこのバラバのためにも身代わりになってくださいました。まさにそこに私どもの姿があると思います。私もまた私のために主が身代わりになって死んでくださったのだと言えるようになったのです。それが私どもです。で、古い教会の中にはご存知の方もあると思いますが、かつて用いられていた口語訳聖書ではバラバイエスとは書かずに単にバラバと書いてありました。新約聖書の写本の中にバラバイエスとイエスの名を書いているものと書いていないものがある。で、おそらく写本を書き写した人が、いくらなんでも殺人犯が主と同じ名前であるなんていうのはと、そのことを意味嫌ってその名をわざと省略したのだと考えられます。しかし考えてみれば考えられないほどの恵みであると思います。神の御子が人となり、イエスという大変ありふれた名前を帯びてくださったのは、このバラバのためでもあったのだと。もちろんこの私のためでもあったのであります。さて、最後にもう一つのことを考えてみたいと思います。この裁判の間、群衆の叫び声が聞こえる中、主イエスはずっと黙っておられたっていうんです。12節、祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。で、ここで多くの人がイザヤ書第53章を思い出しています。 苦難のしもべの歌と呼ばれる旧約聖書の言葉であります。イザヤ書第53章の6節以下にこう書いてあります。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかったと。でまさしく飼い主のいない羊を深く憐れむ主イエスの姿であります。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていったって言うんです。けれどもその私どものために苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった、そういうんであります。ある人がこの福音書の記事についてこういう考察をしています。ここにいろんな人たちが現れるけれども、主イエスキリストをただ一人を除いて皆まことに不自由な姿を露呈している、真実の自由において行動しておられたのは主イエスただ一人だっていうんです。それ以外の人はまことに不自由だと。例えば18節に、人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからであるという言葉がありました。主イエスを一番憎んだユダヤの指導者たち、けれどもその根っこにあったのは実は何のことはない、ただ妬ましく思っただけだっていうんです。けれども実は私どもにもよくわかるんです。妬みというこの感情が実は実にしばしば私どもをどんなに腐らせ、どんなに不自由にすることか、そのようなつまらない動機に走ってしまった指導者たちにまんまと騙された群衆たちも、あるいはその群衆に圧倒されてしまったピラトも、それぞれ自分の思いがあり、自分の計画があり、自分の自由意志に従って自分の自由で行動していたと思っていたのかもしれないけれども、まことに不自由極まりない姿を示しているだけだと。本当に自由にご自分の意思をここで貫いておられるのは父なる神ただ一人であり、その父なる神のご意志にひたすらに従順に従われた主のお姿が、ここでは沈黙という姿で表されているのです。その意味ではこの主イエスの沈黙というのはただ何も口答えをなさらないということだけではありません。父なる神のご意志にひたすらに従順であろうとなさったのです。私どもに対する愛のゆえにそうなさったのであります。飼い主のいない羊のために神の深い憐れみが断固として貫かれる、決して揺らぐことはない。主イエスの沈黙とはその神の断固たるご意志が貫かれたことを表す印であります。どんなに群衆が愚かであっても、どんなに主の民の指導者たちが悪くなっても、いやまさにそれだからこそ断固として貫かれる神の愛がこの主のお姿の中に示されているのです。祈ります。 神よ、今は私どもも気づかせていただきました。私どもはもう飼い主のいない羊ではありません。御子イエスよ、あなたこそ私どもの真実の救い主、私どもの羊飼いです。どうか今自分の罪を憎み、それだけにますますあなたを愛するものとさせてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前に捧げます。アーメン。